金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご一教、地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみとわかりますな。人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我が物にしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日拝礼。ヨミちゃんちょっとしてくれるか。皆さんと共にこの10月の30日を、迎えさせていただきまして、月末のお礼の日ということでね、今日は朝から夜まで、それぞれ皆さんが祭典をお伝えしますが、お参りをされるという、お礼参りをされるという日でございます。大変ありがたいことですね。昨日お年間祭りも、盛大に久しぶりにね、コロナ後の祭りが使えられました、私どもは、ご存じのように夫婦一緒にですね、壱岐の郷の浦教会の京都140年壱岐神金光台に対する布教55年の記念の大祭にお引き寄せをいただきまして、私が今日のご用をさせていただきました、昨日夜帰らせていただきました、夜帰らせていただいてからもですね、トイレを借りに来る方が結構おられまして、10時過ぎぐらいまでね、トイレを使われる方がいたみたいで、最後に、のりこの友達がですね、中学校の時の友達が来て、家内と会っていろいろ話をしたらしいんですが、もう私はパターン9で寝ておりました。今朝そういうことを聞いたんですがね、お母さん言って抱きついたりてそういうようなことがあったらしいですがね、今お手元に、お配りしております、この月報をねご覧いただきたいと思います。まず10月のニュースカラー写真のですね、左の上は、お分かりだと思いますが、ご本部の壱岐神京都140年壱岐神金光台に対してですね、久しぶりにこのいっぱいの方がですね斎場に入られました。右から2番目の写真が今の6代目の教主金光さんですね、金光博道先生がお言葉を述べられています。それから一番右はですね、教祖様の、かつて教祖様が稲を育てておられた田んぼがですね、まあ、今は別の方が、お世話してくださっているんですが、その前で、みんなでね写真を撮らせて、それから真ん中に大森君夫妻がおるんですけどね、体のでかい人、これ大森君ですが、倉敷の中庄にですね、教会を作りたいということで金光様から、お許しをいただきましてね、これから教会を設立する準備を進めることになっております。大変ありがたいことだと思います。それから、教祖140年壱岐神金光台大祭に毎回聖参拝のおかげをいただき、祭典では金光様のお言葉があり、その中でこの上とも何もかもお世話になっておるお礼を土台にして、今月今日神人の道が表され、天地の親神様のご恩に報い祭る生き方にならせていただけますよう、 生活の中に教祖様のご信心を求め表していく傾向を一層に進めさせていただき、世界の平和と人類の助かりに向けて、ともどもに心を込めてお役に立たせていただきたいと願っております。どうぞよろしくお願いいたします。とおっしゃいました。それから、下の段ですね。当教会の10月13日は、当教会広前として、京都140年池上金剛大臣大祭の日を迎えて、祭典はお使いしませんでしたけども、それぞれにお礼参拝、献花をさせていた。で今回は、スプレー菊をね、皆さんに献花していただきました。でそのスプレー菊を一本ですね、教会の台所にお下げしたのを置いたんです。未だに元気にね、咲いてくれておりまして、しっかりしたいいお花だったなとこう思います。それから真ん中はですね、これ昨日、一昨日ですね、5年ぶりに、ヤグ子ども会のお船のですね、出発式を教会長が合意させていただきました。元谷君もですね、発表を着てですね、教会長の隣におりますね、一番ちっちゃい子、これが元谷君なんですよね、みんなと一緒にね、お船の巡行をさせていただいたんですね。それから一番右、下の列の一番右がですね、私がよくいつもお話しております、息の落とし間なんですね。本当に素晴らしいところでした。前教会長がお話のご用で、ゴーナラ教会の大祭に夫婦で参拝、念願の息の落とし間にも参りましたという。ここにもね、野菊が咲いておりましたね。本当にもう地上の天国言うても言い過ぎでないようなところなんですよね。でかつて初代が昭和8年にここに来た時も同じような風景だったと思うんです。もう本当に砂浜は真っ白でね、そしてもう海はもう沖縄やハワイの海のように綺麗なもう緑のね、透き通った海です。水平線のあたりにね、遠くに島がいくつもあってですね、昔の本当に私がこの旧広前の2階から眺めていた落とし間港とよく似てるところがね、勝本港という沖のね、勝本というところがあるんですが、そこがですね、その最初に駅に着いてね、その行き教会に案内していただいたんですが、行き教会の2階でね、奥様手製のお蕎麦をいただいたんですが、その窓から見る眺めがね、旧広前から見るかつての落とし間港、こう海があったわけですけど、その風景とそっくりなんですよね。もう本当になんかね、懐かしいという感じでしょうかね。何とも言えない思いがいたしました。あ、生きていてよかったなって言ってね、言ったぐらいです、ね、それから末永金也先生ね、副業会長先生の、運転でね、落とし間に連れて行っていただいたんですね。ここでしばらく散歩というか歩かせていただいたんですがね、これも一枚の写真なんですが、この周辺もいろんな綺麗な浜がありましてね、サーフィンのようなことをしている人がいました。波が結構ありましてね、やっぱ外海ですからね、瀬戸内海とはちょっと違います。ザーッて波の音がするんですね。それからね、図らずもというかね、その人ちょうどおとつい着いた日がですね、なんと豪ノ浦の花火大会の日なんですね。で、今までこの秋に花火大会したことはなかったらしいんですが、延期されてね、ちょうどおとついの日が花火大会になったわけです。その花火をですね、豪ノ浦教会の、窓から目の前に花火が上がるわけなんですよね。 それを見させていただきながらビールで乾杯してね、みんなで前夜祭ということ、天草の方からもその教会のね、息子さんがそのご用されている、ところの教会の先生と信者さんがですね一緒に、6、7人ですかね来られておりまして、その人たちと一緒に前夜祭をね楽しくさせていただきました。それから昨日の当日ですね、壱岐の島の内外からですね大勢参拝されましてね、そこで、まあ、私が1時間ほどお話をさせていただきました。行きがけはヘリで行ったんですが2時間ぐらいかかりました。もう地図で見たら九州の博多からちょっとしか離れてないように見えるんですけど、船に乗っていくとですねヘリ結構早い船なんですけど2時間かかりました。それからね帰りは高速艇に乗せていただいたんですが、これはもう早かったですね、1時間で、ね、博多まで帰らせてもらいました。行きも帰りもね予定通りの便でね行かせていただいて帰らせていただきました、ね。まあ、皆さんのご記念をいただいてのことでございまして大変ありがとうございました、ね。まあ、言うまでもないことですが、向こうの先生方ともですね、いろいろな話もさせていただきましたしね、まあ、私どもがちょうど学院卒業して50年になるんですがね、まあ、ちょっとおこがましい方になりますが、神様からご褒美をいただいたのかなと思うんですね。めったに旅行することないんですけどね、私たちは。こういう形で、皆さんがね、まあ、離島ブームということで島にね観光で行かれる方も結構あるんですよね。壱岐対馬もその非常に人気のある観光地の一つなんですね。ですから行ってみてびっくりしたのは、その私は郷ノ浦という港のね近くにある教会があるということは知ってましたけど、結構ね都会的なんです。私たちもホテルに泊めていて、7階建てのホテルに泊めていて、その港、五ノ浦の港のすぐ近くに立派なホテルがあるんですね。それからいわゆる商店街のようなものもあるし、それから民宿が結構多いですね。まあコロナの影響でここ数年間は不景気だったらしいですけどね、また復活するんだろうと思います。まあ、皆さんもね機会があったらぜひ一度行ってみてください。本当に小さい島だと思って行ったらね、実際すごい大きい島です。小豆島より大きいそうですね。でその、お米も取れるし麦も取れるし、そしてもう言うまでもない魚はね、マグロからブリからそういう高級魚がいっぱい取れるらしいね。で北海道のそのマグロが有名ですけど、青森の方のマグロが有名ですけどね、実は水揚げはどっちかというと壱岐の方が多いそうなんです。それからイカもね、イカ釣り船がたくさんありました。昨日の小野浦にもねそういう新鮮なお魚のこう作りがねいっぱい出てきまして、もう食べきれないんですよね。もったいないことでございました。2日間ね留守をさせていただきましたら、教会長が夫妻ね、そして元役君と皆さんがちゃんと守ってくださって本当にありがたいことでございましたね。で今日はこの1ヶ月間のねお礼を申し上げる日として、後で皆さん玉串をお供えして、そしてこのお菓子、ちょっと私たちの九州土産もこちらの別の箱にあるこのひよこですね、両方いただいてお帰りください。はい、ありがとうございました。